エゼキエル書の福音第3回、バビロンの川のほとりでという主題で、エゼキエル書の第8章から11章です。日本の昔話や説話には、今は昔という始まり方をするものが結構多いですよね。典型的なのは、今昔物語。なんと全部で31巻あるそうです。でこれは平安時代に書かれたと言いますから、紀元の12世紀、13世紀あたりに書かれたものなんでしょうね。でも、説話自体はそれ以前からあったものを収録したようです。かなり古いものなんですけれども、今は昔。これは、今の皆さんを昔の時代にお連れしましょうという、そういう意味ですよね。でも、実は、昔のことは、今でもあるのですよ。そういう意味も含まれている表現ではないでしょうか。何しろ今は昔なわけですからね。そういう意味で見るとですね、かぐや姫、今は昔、竹取の翁というものあるということで始まるわけなんですけれども、これはすごいと思いませんか？だってかぐや姫は月から来るんですよ。そしてやがて月に帰っていくんです。こんな物語すごいと思いませんか？もう壮大な、いわばサイエンスフィクション。まだ宇宙船もなかった時代にですね、月から来た月に帰る。でもどこかイエス様となんか似通うものがありますね。ヨセフとマリアがいて、そこに子供が生まれる。で、竹取の翁は大工さんでしょ？なんか似てるような気がするんですけれどもね。さて、今日はですね、エゼキエル書の8章から11章、全部で4章なんです。なぜ4章も1回にするのかというとですね、11章の最後、24節、25節にこのようにあるんですよ。その時、霊は私を挙げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデヤの囚われ人のところへ携えていった。そして私が見た幻は、私を離れて登った。そこで私は主が私に示されたことをことごとくかの囚われ人に告げたとあります。8章の冒頭では、カルデアの長老たちが集まっているところ、そこからエゼキエルは髪をこう引っ張られてですね、エルサレムに連れて行かれるんです。で、今度は11章の最後のところでは、カルデアに戻ってくるわけですよ。まあ、いわばですね、エゼキエルは長老たちの面前でエルサレムにオンラインバーチャルツアーをしたと。バーチャルと言いますけども、仮想現実じゃないんです。実際に彼は髪をつかまれてエルサレムに連れて行かれて、さらに今度はバビロンの方に戻されるという、実際に移動してるんですよ。ただ画面で見てるんじゃないんです。これが今から2600年前ということがわかるわけなんです。バーチャルリアリティというふうに言われますね。そしてこれは仮想現実というふうに訳されていますけれども、実はね、バーチャルもリアリティも現実なんです。バーチャルの本来の意味は事実上という意味です。リアリティは現実でしょ。だから事実としての現実なんです。仮想という意味はないんです。電気も何もない時代にもうこんなことが書かれてあるというのがすごいなというふうに思うわけなんですけれども、さて、その日付について第6年の6月5日とあります。これは私たちの太陽暦で言いますと紀元前592年8月から9月にかけての5日目だったということになります。今頃ですよ。2600年前の今頃の出来事だったというわけなんです。そしてこれはエルサレムが陥落して第二次バビロン捕囚が行われる5年前です。あと5年後にエルサレムは陥落する。そういう時代状況の中にあったということがわかるんです。第一次捕囚でエゼキエルを含む捕囚民がバビロンに連れてこられました。そして彼らはユーフラテス川の支流、ケバル川のほとりに定住したんですね。そこで長老たちがエゼキエルのところに集まってきて、おそらく話し合いをしていたんでしょう。その真っ只中でエゼキエルはエルサレムに連れて行かれたというふうに書かれているわけなんですね。長老たちとエゼキエルが何を話していたのか書かれていません。 補修に来てですね、6年目ですよ。いや、これからどうなるんだろうか。彼らの気持ちをよく表していると思うのは、詩編の137編のところなんですけれどもね、こんな風にあります。我らはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙を流した。我らはその中の柳に我らのことをかけた。我らを虜にした者が我らに歌を求めたからである。我らを苦しめる者が楽しみにしようと、我らにシオンの歌を一つ歌えと言った。我らは外国にあってどうして主の歌を歌えようか。彼らの気持ちがよく歌われています。どうなるんだろうか、これから。そんなことを話し合っていたときに、エゼキエルは幻を見せられたというわけなんですけれども、8章が非常に詳しくその様子が描かれています。実はエルサレムに連れて行かれたエゼキエルが見たものは様々な隠れた偶像崇拝だったというわけなんですね。このようにあります。第3節。彼は手のようなものを述べて私の髪の毛をつかんだ。そして霊が私を天と地の間に引き上げ、神の幻のうちに私をエルサレムに携れて行き、北に向かった内庭の門の入り口に至らせた。そこには妬みを引き起こす妬みの偶像があったというんです。神様の妬みを引き起こす妬みの偶像、どんな偶像だったのか思われるわけですけれども、現代で言えばですね、教会の中に仏像を置いてるようなもんですよ。ありえないと思いますね。でもそのありえないことがエルサレムで行われていたというわけです。どうして我が民をそのような偶像を置くのか。神様の妬みが引き起こされる。そういう偶像だったというわけなんですね。7節以降にですね、このようにあります。そして彼は私を庭の門に行かせた。私が見ると、見よ。壁に一つの穴があった。彼は私に言われた。人の子よ、壁に穴を開けよ。神殿の壁に穴を開けるんです。で、中で何が行われているかを見てみなさいと。そうしたらですね、そこでなんと、ありえない偶像礼拝が行われていたというわけなんですね。で、11節にこのようにあります。またイスラエルの家の長老70人がその前に立っていた。シャファンの子、ヤザニア・モカヤの中に立っていた。おのおの手に香炉を持ち、そしてその香の煙が雲のように昇った。なぜ彼らはそんなことをしていたのかというのが次のところであります。時に彼は私に言われた、人の子よ、イスラエルの家の長老たちが暗いところで行うこと、すなわち、おのおのその偶像の部屋で行うことを見るか、彼らは言う。主は我々を見られない。主はこの地を捨てられた。だから仏像を拝むのだと。ありえないことをしていたというわけなんですね。長老70人と言いますから、完全数で12部族を代表する人々が集まって、そんなことをしていたというわけなんですね。で、そこに、しかも、シャパンの子、ヤザニアもいたというんです。シャパンというのは、ヨシア王による信仰復興運動の時に、彼は書記官だったんです。そして、大祭司が、神明記を見つけたんです、立法の書。それをシャパンのところに持ってきたんです。書記官でしたから、シャパンはそれを見て、王様、こういうものが見つかりましたと言って、宗教改革を助けた。その推進者だったわけなんです。そのシャパンの息子が偶像崇拝をしていたというわけなんですね。ここでもありえないことが行われていた。そればかりではないんです。さらにあなた方はもっと、大いなる憎むべきことを見るだろうと言って見捨てられたものが14節に書かれています。そして彼は私を連れて主の家の北の門の入り口に行った。見よ、そこに女たちが座ってタンムズのために泣いていた。タンムズというのはですね、メソポタミアの古代民族のシュメール族、民なんです。やっぱり偶像なんです。異教神なんです。そのタンムズのために泣くというのは、タンムズ神が一旦春に死ぬんです。死んで地下に下ったタンムズを嘆いて呼び戻す礼拝。春と秋に行われる、ちょうど日本で先祖礼拝のお彼岸みたいなものと考えたらいいでしょう。民衆の間でそのような礼拝が行われていた。それだけじゃないんです。さらにひどいこと、 あなたはもっと大いなる憎むべきことを見るだろうと言ってですね、見よ、主の宮の入り口に、牢と祭壇との間に25人ばかりの人が、主の宮にその背中を向け、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝んでいたというんです。25人の人ということは、12部族から2人ずつ代表者が出て、もう一人、大祭司が加わって25人です。この人たちが神殿に背を向けて太陽神を拝んでいた。太陽神というのはエジプトのラーなんです。エジプトの神々を拝んでいた。そのようなことが起きていた。バビロンで人々がエルサレムはどうなんだろうと心配したときに、エルサレムでそのようなことがありえないことが行われていたということを見せられるわけですね。だから次の9章でエルサレムへの裁きが告げられるんです。武器を持った6人によってエルサレムの処罰がなされるというのが9章ですが、もう一人7人目の雨布を着る者に対してですね、主なる神はこのようにおっしゃるんです。3節から読み出します。ここにイスラエルの神の栄光がその座しているケルビンから立ち上がって宮の敷居にまで至った。そして主は雨布を着てその腰に物を書く墨壺をつけている者を呼び彼に言われた。町の中、エルサレムの中をめぐり、その中で行われているすべての憎むべきことに対して嘆き悲しむ人々の額に印をつけよ。何のためですか？救い出すためです。この雨布を着るというのは祭司の姿なんです。大祭司イエス様を指しているのではないかというふうに言われているわけなんですけれども、この印という言葉はですね、ヘブル語のアルファベットの最後の文字です。タウという言葉なんです。このタウという言葉はこの紀元前6世紀の頃はちょうど X のような表記をしたと言います。額に X をつけなさい。そうやって救われる人々が守られるように。 X というのはキリストの X ですね。そうも見ることができます。そして6人の人たちは他の者たちを処罰するわけです。で、9章の11節を見ますと、時にかの雨布を着物を書く墨壺を腰につけていた人が報告していった。私はあなたがお命じになったように行いましたというふうに報告するわけです。そして10章でその裁きが行われるわけなんですけれども、10章はエゼキエル書の第1章とほぼ内容が同じなんです。天上の神の座が描かれるわけなんですけれども、詳細は省略しますけれども、最初のところを読みたいと思います。10章の1節から、時に私は見ていた神よ、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのようなものが王座の形をしてその上に現れた。彼は雨布を着たその人に言われた。ケルビムの下の回る車の間に入り、ケルビムの間から炭火を取ってあなたの手に満たし、これを町中に撒き散らせ。神様はその偶像崇拝を決して容認することはできないわけですね。裁きが行われるということを表しているわけなんですけれども、今日の司法の挿絵をご覧ください。ケルビムというのは見つかりを表すものなんですけれども、典型的には契約の箱の上に二人のケルビムが置かれていたと言われます。翼を持った見つかりなんですけれども、そのケルビムが裁きを行い、そしてエルサレムを去るというのが10章に書かれていることなんですね。そして11章では前半は裁きなんですけれども、後半で回復の約束が述べられるわけなんですね。11章、時に霊は私を挙げて東に向かう主の宮の東の門に連れて行った。見よ、その門の入り口に25人の者がいた。私はその中にアズルの子ヤザニアとベナヤの子ペラテヤを見た。共に民の司であったとあります。二人の指導者の名前が挙げられていますけれども、彼らを中心として25人の人々が会議ばっかりしているんです。そしてその会議の結論が何かというと、このように言うんですね。2節、すると彼は私に言われた。人の子よ、これらの者はこの町の中で悪いことを考え、悪い計り事を巡らす人々である。彼らは言う、家を建てる時は近くはない、この町は鍋であり我々は肉である。それゆえ彼らに向かって予言せよ、人の子よ予言せよと言われるわけなんですけれども、この 家を建てるときは近くはない。これは最近の新改訳ですよね。このように訳されています。当分家を建てなくてよい。エルサレムは第一次バビロン捕囚のときに破壊されました。でも当分建てなくてよい。なぜかというと、この町は鍋であり、我々は肉である。この町は鉄壁の鍋である。我々は残された肉である。バビロンに第一次捕囚で連れてった連中は腐った肉だ。我々の方が良い肉だ。我々は鉄壁の鍋で守られるから、しばらくの間エルサレム建て直す必要はない。バビロンは来たって我々は守られる。嘘ばっかり言ってるんですね。最初の第一次バビロン捕囚で連れて行かれたのは高官たちでした。ところが残された人々が、我々は良い肉だから守られたのだと豪語しているわけなんですね。そんなことはないんです。私は裁くと神様はおっしゃっていますね。11章の13節にですね、このようにあります。このように私が予言していたとき、ベナヤの子ペラテヤが死んだので、私は打ち伏して大声で叫んでいった。ああ主なる神よ、あなたはイスラエルの残りのものをことごとく滅ぼそうとされるのですか。このペラテヤという人物なんですが、詳しいことは分かっていませんが、その名前が意味していることは分かります。ペラテヤという名前は、主は残りのものを逃れさせるという意味の名前なんだそうです。だからエゼキエルはです、ね、この残りのものをも滅ぼそうとされるのですか主よ、というふうに取りなしの祈りをしているわけなんです。それに対して16節以降で、主は回復の約束をなされるというわけなんですね。16節から見てみましょう。このように言っています。主なる神はこう言われる。たとえ私は彼らを遠く他国人の中に移し、国々の中に散らしても、彼らの行った国々で私はしばらく彼らのために聖女となる。主なる神は捕囚の民と共にいると宣言しておられるわけです。それだけじゃないんです。17節から、主はこう言われる。私はあなた方をもろもろの民の中から集め、その散らされた国々から集めて、イスラエルの地をあなた方に与えると。彼らはそのところに来るとき、そのもろもろの厭うべきものと、もろもろの憎むべきものとを、そのところから取り除く。主が共にいて、そのことを成してくださると言うんです。それだけじゃないんです。素晴らしいんです。19節です。そして私は彼らに一つの心を与え、彼らのうちに新しい霊を授け、彼らの肉から石の心を取り去って肉の心を与える。これは彼らが私の定めに歩み、私の掟を守って行い、そして彼らが私の民となり、私が彼らの神となるためである。回復の予言がここでなされるわけです。そしてこの同じ言葉は、実はエゼキエル書の36章にも繰り返されるんです。ですからエゼキエル書のテーマはこれなんです。捕囚の民と私はいる。そして彼らはやがてイスラエルに帰ってくる。彼らは新しい心を与え、私の民となり、私は彼らの神となる。エゼキエル書のテーマがここにあるということなわけなんです。そしてこの幻を見たので、11章の最後のところ、エゼキエルはバビロンに連れ戻されるんです。そしてこのことを長老たち、またバビロン捕囚になっている人々に神様の回復の約束として告げたというのが、今日の8章から11章までのことなんですね。このことを読みながら思い合わせたのは X の幻なんです。私たちが九州から出るときにですね、さあどこ行ったらいいだろうと祈っていたときに、私は3つの幻を見たんです。最初に見た幻は、教会の入り口にバッテンがあったんです。X ですよ。次に、子供たちが新しい街道に上り下りしてるんです。そして声が聞こえた、来たんです。本当に切羽詰まってたんです。もう出かけなくちゃいけないけども、どこに行ったらいいかわからないときに。3つ目に与えられたのはですね、仕事と家は準備してある。家の間取りは幸に見せた。というあの例の話ですよ。で、私はすぐお祈りをやめて家内のところに走っていって、間取り見たかって、見た、どうだった、忘れた。で、次の晩にもう一度家内は見たので、それをメモした。でそれを持って私たちは 義明の冒頭の言葉によってですね、あちこちこ出かけてきたんですけれども、仙台に来てそれら全てがね合致したんです。まず元の教会に行きました。去年アメリカから帰ってきた時には教会があったんです。そこで礼拝して、それから私たちは九州に行ったんです。その教会と一生懸命連絡を取ろうとしたんですけど、何の返信もなかったんです。どうしたんだろうなと思って1年経って行ってみたら、教会が閉鎖されてたんです。あ、バッテンだ、このバッテンは閉鎖を意味していたんだ。それですぐに私は一人だけ教会員の電話番号をしていましたので、佐々木雅さんに電話したところ、雅さんは70歳代でしたけども、私行く教会ないんだよ、早く礼拝始めてけさいと言ったんですね。でその言葉で、あ、ここだということが分かりました。そしてその晩ホテルで義明をずっと読んでましたから、ちょうど6章に差し掛かったんですね。そこを2人で夜のディボーションで読みました。さてエリコはイスラエルの人々のゆえに固く閉ざして出入りするものがなかった。ガーンですよ。あ、バッテン、本当にそうだった。で読み進めるとこういう意味があったんですね。主はヨシュアに言われた。見よ、私はエリコとその王および大勇士をあなたの手に渡している。あなた方戦人は皆町を巡って町の周囲を一度回らなければならない。よし、明日回ろうということで、本当に安心して眠ったんですけれども、翌朝佐々木さんが歩ってこれるというところをぐるーっと回りました。そうしたら一軒だけ自由が丘に不動産屋さんがあってですね、そこに飛び込んだんですね。そしたら驚くなかれ、家内がメモした間取り通りの家を紹介されたんです。ここだということが分かりました。家を見つかったら今度仕事が元の会社から電話が来たということですね。全てのものが合致してですね、はあ、本当にあの幻は私たちが本当にどうしたらいいか分からないときに、幻と言葉を与えることも主はしてくださったんだということを思いました。そして始まったわけなんですけれども、幻はですね、その時が最初で最後です。それ以降は見たことがありません。だからいかにエゼキエルたちがですね、本当にこの状況の中で神様の導きを求めたかということを分かります。必死だったんですよ。そうすると神様は御言葉を持って幻を持って答えてくださるんだな。今は昔なんです。皆さんを昔にお連れしましょう。でも実は昔のことは今でもあるんですよ。私たちの主なる神は昔語られた御言葉を持って今の時代にも御業を行われるということを示しています。だからエゼキエルに与えられた言葉は過去のことではないんです。私たちも新しい心、主を心から礼拝する心が与えられている。そしてあなたは私の民だ、私はあなたの神だ、私以外の何者も神としてはならない、私はあなたの神だ。主は私たちをそれほどに愛してくださっているんですね。バビロンの川のほとりで語られた愛の神の御言葉を持って結びたいと思います。エゼキエル書の11章19節と20節です。そして私は彼らに一つの心を与え、彼らのうちに新しい霊を授け、彼らの肉から石の心を取り去って肉の心を与える。これは彼らが私の定めに歩み、私の掟を守って行い、そして彼らが私の民となり、私が彼らの神となるためである。感謝してお願いいたします。天の神様、自分たちの偶像礼拝が苦難をもたらしたにもかかわらず、あなたのもとに立ち返らず破滅の道をまっしぐらに下っていくイスラエルの姿は、まさしく昔も今も変わらない私たちの現実です。しかし罪を犯した時も神様のもとに立ち返って、誠の平安と祝福を歩むものとなりたいと心から願います。どうかお導きください。あなたの愛と許しを伝えるために十字架に命を投げ出し、復活されたあなたの御子イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。